先週礼拝の後午後マリア会の親睦会が行われて、本当に幸いな交わりだったなということを心から感謝しています。特に何かに縛られたり決め事があるからというようなそういう縛りはなくて、喜びも苦しみも何でも分かち合うことができる、そういう交わりを持つことができる、お互いが本当に実はこういうことがあって、またこういう中にあってということを語って、またそれを聞いて本当に神様の慰めが、また恵みが注がれて、また心の中が本当に開かれていく、それをまた分かち合う、どんなことでも受け入れることができる愛がお互いのうちに働いていくというのは本当に幸いだな、本当に素晴らしい教会だなと思わされました。まあ、最後になぜか牧師への質問コーナーみたいな状況になって、ちょっと牧師にタジタジとしながら、そうですか、いや実はこれはそんな大した意味がないんですよとか言いながらお答えしたような時もあったんですけど、いやもうそれもまた本当に率直でいいなと。いや牧師困るような質問って言ったら、なんか鋭い質問でもあったんですかって言うと、いや全然鋭くはないというか、まあ、ただちょっと恥ずかしかったっていう。でも本当にそれもまたいいことだなと、本当にそうした交わりは大事にしたいなということを思っています。私がまあ、半分冗談なのかもしれませんけど、でもちょっと願っているのが、教会で役員会や伝道会とか伝道会議とかいろんな会議ありますけど、井戸端会議という会議もしませんって時々言ったりもするんです。誰か井戸端会議の会長になってくれないかなって、まあ、本当にそういう何でも打ち明けることができる、またそこにこそ神様が働いてくださるっていう、そのことが表されたらなと本当に願っているんです。今日の聖書の箇所の舞台であるところはベテスダと呼ばれる池が舞台 で、なぜそこでベテスダと呼ばれるようになったか、実はそのベテスダという言葉は伝統的に、まあ、恵みの家、憐れみの家というそういう意味だと言われています。3節にはその牢の中には病人、盲人、足苗、野生衰えた者などが大勢からどう横たえていたと記されています。それは主の御使いがその池に降りてきて水を動かすことがあるが、水を動いた時真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒された、どんな病気にかかっていても癒されるという、そういう恵みがあるんだよ、憐れみがあるんだよということが、まあ、まことしやかに伝えられていき、いつしか、まあ、おそらくヘブル語でベテスダと呼ばれる池、ベテスダ池とではなくてベテスダと呼ばれる池という言い方で記されてありますので、いつしかだからそういう癒されるんだよっていうのが言い伝えられていって、そこは恵みがあるんだ、みんながそれで集まってくるんで、まあ、そこはそういう憐れみの家だよねっていつしか呼ばれるようになったということなんだろうと思います。まあ、だから本当かどうかわからない、疑わしいなっていう、まあ、そういうこともあるかもしれませんが、しかし、多くの人たちがおそらく病、お医者さんにかかったり、またいろんな人に祈ってもらったり、しかしそれでもどうすることもできなくて、本当にここはそういうベテスダ、憐れみの家、そういう家があるんだ、そうかということで、それで訪れる人がもう大勢いたっていうんです。憐れみを求めて 大勢の人が来る。教会もそうであったら今ふっと思ったりすることもあります。しかし本当にほとんどの人がこの本当どうしたらいいんだろうというような中で、ここにいたっていうような、そういうところにたどり着けない人っていうのは、たくさんあるんじゃないかな。もしかしたら、まあ、私たちもそのどうにかして、私たちの方も本当どうにかして伝えて、その、まあ、このベテスダと呼ばれるところをそこで癒されるって言っても、まあ、よく読んでみると真っ先に入るものは癒されるっていうわけですから、大勢の人がいる中でそんなに毎日毎日水が動くことでもないでしょう。時々とあるので、しかも本当なのかどうか、それでもそこにしか救いがないなんていう状況だったら、まあ、今世界中でもいろんなところで、例えばがんでもう治りません、あるいは移植しないと治りませんっていう、みんながみんなそれでこういう方法になれば治りますよというものでもない。だからちょっとこれで治りますって言ったら、みんなそこにわーっと行ってというような、そんなことがある。私たちもなんとかそういう人に救いがないだろうか、まあ、そう願うんですけど、なかなか届かないと。本当に たくさんの人を救いたい、そう願う中で、でも必ずそこに届くか、私はそう信じています。本当に目の前の一人一人に伝えていく。もしかしたら、まあ、本当その人にはすぐには伝わらないかもしれない。それでも、まあ、どこかで不思議なように、そういえば丸々さんの知り合いクリスチャンじゃなかったっけ、その一言が不思議にその必要な人に届くっていうことは私はあると信じています。実は、こんなことがあったんですね。私がかつていた教会で一生懸命トラクトを配っていました。特別集会があるからと、まあ、ここでもそうですけども、やっぱり何軒かの家ではチラシお断りって、はい、あるわけです。どうしようかなと思いましたが、まあ、示されたのが、まあ、本当にこの人がチラシお断りって言うならば、まあ、それはそうだと。しかし神様はそれよりも大いなるお方だと。いや、まあ、だから入れようとして入れたんじゃないんです。チラシお断りならば、まあ、私自身は人間で限界があるから、もうチラシでしか案内できないし、チラシお断りだったらってピンポンって鳴らすのも、もう、まあ、それも訪問販売お断りとかあるわけです。それもダメだと。しかし神様はそれを超えてこの人に伝えることのおできになるお方だから、神様あなたに委ねますと言って、まあ、チラシも何も入れずにそこ通り過ぎました。でもそのこと、その家が妙に心にとどまって祈ってたんです。しばらくしてクリスマスの時期になって、クリスマス会、子どもたちを招いて、そしたら来た中で、一つの家庭の子どもたちが教会学校にずっと集うようになったんです。まずお姉ちゃんがクリスマス会に来て、教会に毎週来てもいいですか、本当は毎日来てもいいですかって言って、ごめん毎日はごめんねって言って、それ毎週来るようになったら、弟が来た、一緒に。そしたらその弟が友達を連れてきた、その友達が今度お姉ちゃんを連れてきた、そのお姉ちゃんが連れてきた友達がチラシお断りの家からの子だった。なんかすごい回りくどくもあるんですけど、伝わることあるんだろう。今日アンデレ祈りのメールをお配りしました。100名以上の方々がそこに記されています。私たちが選んだのではなく、神様が選んでくださって救いたい、伝えたいという そういう方々だと信じています。